ラブヘイのラブ&パッション。パッション。ラブヘイです。
イリアです。
まあ今度イリアちゃんのお友達結婚するんだって。
はい、そうなんですよ。今度ちょっと地元に帰ろうと思って。
福岡に帰って。
はい。
友達が結婚するってさ、うん、なんかあれじゃない？なんかそのなんか今このねイリアちゃんの年齢ぐらいになると、
はい、
まあ嬉しいのはまあ一番だと思うけども、
うんうんうん、
なんか自分だけだんだんだんだんなんか。取り残されるっていうそういう恐怖心はない女性って。
そうなんてかまさに今それなんですよ。
そうでしょ、
学生の時とか、うん、絶対私が一番最初に結婚するよって周りみんな言ってたんですよ、
うん、
と思いきや
思いきや
残されたみたいな
まだね、うん、とんでもね友達で 4,5 人残ってるとね、
はい、
まだまだなんて言うんだけどこれが本当2人ぐらいになってみな。
もう本当でも本当みんな結婚しちゃって、
うん、
どうしましょう。
でもし結婚するんだったらね、
はいはい、
まあイリアはじゃあ女優だからその結婚とかなんかあまりそのね興味があるかどうか知らないけども、まあ、まあ結婚するって家庭を持つってことじゃん、
はい、
どんな人と結婚したい。
どんな人、
うん、
どんな人。あ
だから
私やっぱり
理想があるでしょ。だってこういう人ならいいなって思う。
やっぱりこう、うん、九州男児がいいかも。
おー俺についてこいって
、はいはいはい、
なんでもいいからついてこい。
ついてこいの方がいいですね。
俺ね僕は男性だよ。俺が女性だったら絶対選ばない男って。僕はこういうのは絶対選ばないって言って、はい、俺が女性だったらよ、
はい、
まず暴力振る男、
うんうんうんうん
ね、これも絶対選ばない、
はい、
それから女遊びする、
ねうんうんうんうん、
それから、酒癖の悪いやつとか、
うんうんうん、
ギャンブルするやつ、
うん、
嘘つくやつ、
うん、
ねこの5つにはまる男性は俺は女性だったら選ばないね。
ですね、
うんうん、でそれが付き合う時はさわからないじゃん、うん、なんか同じこと言ったかもわからないけれども、うん、ねイリアちゃんはどう思う。やっぱりそういうの嫌でしょ。
嫌ですよ、
ね
うん、
だ顔とかその体型とかそういうものはあまり関係ないでしょ。
全然関係ないです。
やっぱり優しいのがいい。
優しすぎるのもねって思うけど、
うん、そうだよね。俺はね自分が女性だったら自分には絶対惚れないけども、うん、自分が男性だったら自分に惚れると思う。
あどうだろう。惚れないかもね。
俺は絶対自分が女性だったら自分に惚れないな
、
まあ、そんなわけで、この放送は、たくさんの方に聞いていただいております。
はい、多摩レイクサイド FM さん、ラジオフラノさん、FM オタルさん、FM G スカイさんです、
ねこういうところの方々に聞いていただいてるわけでございますが、
はい、ネットで、ね、放送もあと2回です、
ね、ネットで、ご覧になったり聞いたりできます。ぜひ聞いていただきたいと思います。
歴史を刻み続けてきた開港の町横浜。今年開港150周年を迎える横浜は皆様のお越しをお待ちしております。携帯で新しい横浜が始まる newwave.jp。 歴史を刻み続けてきた開港の町横浜。今年開港150周年を迎える横浜は皆様のお越しをお待ちしております。携帯で新しい横浜が始まる newwave.jp。 記憶をたどればいつもそこには音楽があった。そして今僕らのそばにイエローダイヤモンドのミニアルバム光絶賛発売中。ダブルフェイス。
米倉理香の頑張ろう日本。
頑張ろうっていいねなんか今週はセーラー服で、
はい、
これセーラー服じゃない、これなんて言うんだっけ。あ、制服だね。
制服、
セーラー服と制服と違うの、う
ん、セーラー服は、うん、違うよ。
なんか後ろがなんかひらひらって
なる、あの水平さんみたいな。
そうそうそうそうそうそう、う
ん、それなんかあの変な蝶ネクタイみたいなのしてるけど、
これは
それ何なの。それ
リボンです。
リボンなの。その学校では、うん、高校では、理科の高校ではそのリボンしなきゃいけないの。
別に、あ、自由です。
してもしなくてもいいの。
うん、私服でも、
私服でもいいの、
制服でも、
うん、
OK です。
今日はあのなんだっけあのこあれこれこれなんていうの
何スカート、
うん、いやスカートは分かるけどこういうなんて縞模様の
チェック、ね、
チェックのスカート、うん、これ制服、うん、
制服です。
制服、制服がいいよ、
ね、
うん、
うん、
制服がいい。それでワイシャツでね、うん、こうなってあのなんかリボンがついてるんだからそれがいい、うん、いいよ。
でかセーラー服着てみたくて、
うん、今度着てきてよセーラー服
ないんです。
ないの？喋んなくてもいいけどセーラー服を着てあっちこっちこう振り向いてもらいたいね。
あ、そうですね、う
ん、ラブヘンさんの個人的な欲望ですね。
それ個人的な欲望かな、
ね、
学校にセーラー服で来る人いるの？
いますけども、うん、なんかコスプレっぽいですよね。
コスプレで言ってもいいの？
いやそれはご自由に。
それはご自由にか。というわけで、今回は、どこへ行きましたでしょうか。で、どなたかにね、頑張ろう日本聞いてまいりました。
はい、どなたかに。
とりあえず聞いてもらう？
あ、そうですね。
とりあえず、米倉里香が、こういった方に、インタビューをしました。聞いてください。
はい。
はじめまして。
はじめまして、
米倉里香です。お名前教えてください。
影山です。
よろしくお願いします。
お願いします。
日本のいいところを教えてください。
日本のいいところは四季があるところです。
どれもいい季節ですよね。
そうですね。
悪いところを教えてください。
悪いところは先行きが不安なところですかね。
あ、そうですよね。リカもそう思います。
素敵な女性にインタビューされて、
はい、
ご商売は聞かなかったの？
ご商売は OL さんです。
あ、OL さんね、
はい、
でもちゃんとしたことをね、やっぱり日本のいいところはやっぱ OL さんだからかな。日本のいいところは四季があるっていうね、
うんうんうん、
四季って
そうですよね、
まあ、日本だけかな四季があるの。俺よく分かんないんだけど、
う
ん、
やっぱ今までこのコーナーで多いですよね。日本には四季があるのがいいところだっていう。
そうだね、やっぱりいいで、やっぱりあの、だいたい春になるとね、だいたい日本の場合はこう若葉がこう咲く、はい、で、うん、夏に、まあ、花が咲くんだよね、
はい、
で秋に実がなるんだよ、
うん、
で冬をこうぐっとくって春にそのまたあれが、それが大体日本の四季の、まあ、野菜にしろ何にしろ、はい、そういうのがあるのよ、
う
んうん、で勉強になったでしょ。
勉強になった。
春夏秋冬の中で一番好きなのは何？
ねー、うん、夏
が好きなの？
と、う
ん、
春。
夏と春が好きなの？なんで理科は夏が好きなの？
海とか、うん、なんか川とか、うん、なんか花火とかできるんじゃないですか。
あ、海行ったり川行ったり花火ができるって、う
ん、いいな。
勝手にやってろって感じ、ね、
なんでですか？
で、嫌いなのは？
嫌いなのはあんまないけ
あんまない
ですけど、う
ん、
冬かな。
冬は寒いからでしょ。
寒い、なんか朝起きれないじゃないですか、うん、なんか布団から、
う
ん、
確かに確かに
出れないっていうのが一番の敵ですね、う
ん、それは寒くて出れないでしょ。俺の場合糖尿で冬で起きれないんで本当に同じようなもん
で、季節そんな影響するんですか？
影響するよ、やっぱり寒い時はね、やっぱり大変よ、う
ん、そんなに、
お酒やめたのよ僕。
あ、そうなんですか。
そう、あの時々こうやって番組来ると、うん、理科の頑張ろう日本の前にこうビール飲んだりやってたじゃん。
はいはいはいはい、はい、
もうやめてね、1週間経ったの。
え、まだ1週間で、
1週間、まだか、
1週間よ、1週間、
1ヶ月ぐらいだった
んね。イリアちゃんと飲んだじゃん個人的に。
そうですね、
あれ以来やめてんの。いや、もうやめたっていうかもう一生やめたの。だからもう飲まない
決意したんだね。
で、なんか何回か聞いたことある気がする。
何回か言ったでしょ。でも今回は本気なの、
うん、
今回だけなぜ本気かというと、体調がやっぱりね、やっぱり自分の体調管理しなきゃなんだ
よ。そうですね、
お酒飲んでるとね、うん、お酒飲んでる時はリカちゃんいいんだよ、
はいはい、
リカちゃんのお父さんお酒飲む？
飲みます。すごい
言っときな、やめようって俺がやめたんだから。
わかりました
ね。お母さん飲むの？
飲みます。
言っときな、俺がやめたんだ
から。言っとけよ
言っとけ
言っとけよ。
リカちゃんは春夏秋冬とどこ、何が一番好き？
私は秋ですね。
秋、俺ね、俺どういうわけだかね、あの失恋するときいつも秋なんで、だから秋ってすごく嫌で
悲しい、ね、
悲しい、
うんう
ん、なんでこの秋になると
切ないよ、なんかね、
切ないよね、秋になると失恋するんだよ。 そうで秋の ね、うん、秋の夕暮れってすごくもう長くてもうすごいね、うんうん、なんかあのまたあのスズムシとかなんかピクピク鳴いてんじゃ ん、あれがお前はバカだなってなんであんなにあんな女に惚れたかなと思うわけよ。
はいはいはい、はい、
失恋してみな秋に。もうね
秋か、
もう秋に失恋するとね、
でも夏の方が切なくないですか。
夏は暑いからいいじゃん。
なんか花火とかさ海とかさ、
だっていいじゃん花火一人でやってるやべって失恋。秋で失恋してごらん夕暮れ。
いつにな
スズムシとかなんかなコオロギとか鳴くんだよ。
でも夏もセミは鳴くよ。
セミはいいじゃん失恋したって。
なんで。
セミの声とコオロギってさ全然声の質が違うんだよ。
質って
質っていうか普通は関係ねえか。でも俺ね僕はね秋がやっぱりちょっと嫌だな。その読書の秋とか食欲の秋って言うんだけど、
はい、
秋の後半はねちょっと寂しいな思い出しちゃうんだよな。
あ
知ってる俺のあの前の彼女。あ知らないよね。
知らない
です。失恋する何回か恋をして失恋ってあるじゃない、
はいはい、
春夏秋冬いつが多い。
いつだ
全然分かんない。最低4人いなきゃダメだよね。春夏秋冬だから4人いないとダメだけども。
いつだろう分かんない。
一番好きだった人に振られたのは何月か覚えてる？今まで一番好きだった人。
ああいつだろう。夏かも。
夏、
うん、
理科は一番自分が好きだったなと。
冬11月ぐらい。
11月にね、うん、ほらみんなね。俺は秋で
悲しかったよ、
うん、悲しいよね。
なんかもう頑張ろう日本の趣旨からどんどん外れてってますけど大丈夫ですか。これ
すごい暗いですよ。なんか
失恋しよう日本
の話が。
もう一個質問。
それでは元気よく2本目聞いてみたいと思います。
日本を良くするにはどうしたらいいと思いますか。
こう女性が働く場所が少ないので、
はい、
やっぱりもっと働けるようにしてほしいです。
そうですね。それは理科もそう思います。夢を教えてください。
夢は雑貨屋さんを開くことです。
あ、雑貨屋さんですか。じゃあお店開いたら行きます。ありがとうございました。
あのね
すいません
近所のおばさん同士が話してるんじゃないんだからよ。本当に近所のおばさん同士でこういう話するの知ってる。
あ、そうなんですか。
あんたなんか何やりたいの。私雑貨やりてんだってそんな感じ。
そうです。
雑貨屋ってね、
うん、
雑貨屋っていい商売なんだよ。
いいですよね。
そう、まあ、今100円ショップとかあるんじゃない、うん、
はい、
もう雑貨屋だから。
100
円ショップ、そうそうそう、100円ショップなんか雑貨屋で、うん、まあいつまでその100円ショップであるか知らないけど、昔ね、はい、昔の雑貨屋さんってね、
はい、
本当にたわしからタバコから何からもう何でも置いてあったんだよ。
あ
のほうきとかそういうのがあったわけ、うんうん、ほうきもあったしちっとしまったし、うん、そういうのがあったんだよ、
うん、
でだからそれが大きくなったのが今の100円ショップかな。
あ、
そうそうそう、
あ、そうなんだ、うん、
それが今の100円ショップなんで。今ガンガンなんか言ってますけれども、これ別にね放送とは関係ないんですね。表でちょっとねこのスタジオの表で工事をやってまして、すいませんね聞きづらい点があると思いますがご勘弁をしていただきたいと、
はい、
どうしてこのまたこのスタジオの真ん前で工事をやってるかっていうのはこれ不思議でしょうがない、
はい、
これもご縁だと思って、
うん、そうですね。
時でコーンとかって音が入るんじゃん。
カンとかね
入るね。これも読めくらい理科で今そこ行ってさ聞いてみな頑張ろう日本
なんで
工事やってる人に。
あ、聞きたいね、
うん、工事やっててこれビルの2階なんだけど工事やってて落ちませんかとかね、そんなこと聞いてはいけないね、うん、
ダメですね、
まあ本当にみんなやっぱり元気よくね、
う
ん、女性も働き場が増えてると思いますんで、
はい、
女性の皆さん頑張りましょう、
はい、頑張りましょう。
理科でした。
はい、
歴史を刻み続けてきた開港の町横浜。今年開港150周年を迎える横浜は皆様のお越しをお待ちしております。携帯で新しい横浜が始まる newwave.jp。歴史を刻み続けてきた開港の街横浜。今年開港 行150周年を迎える横浜は皆様のお越しをお待ちしております。携帯で新しい横浜が始まる newwave.jp。 記憶をたどればいつもそこには音楽があった。そして今僕らのそばにイエローダイヤモンドのミニアルバム光絶賛発売中。ダブルフェイス。
長い間ね、偉人さんのコーナーもね、やってまいりました。随分本当にたくさんの方が出ました。
ですね。
今までの中で全然偉人じゃないのは初めてだね。何もないやつ。なんか、今週となんか、来週はもう全然偉人じゃないのが出るって、これやっぱいいでしょ。
はい、あれ、偉人は偉い人ですよね。
偉い人って骨格でしょ。
ですよね。
全然、うん、今日なんか一つも偉
い。違う偉人さんだ。
違うっていうか、もうなんでかその辺歩いてるやつだよ。
ね、拾ってきました。
拾ってきちゃって。いいで、たまにはそうやってその辺歩いてるの拾ってくるんだ。
やりましょう。
俺なんか名前も知らないんだよ、よく。
はい。
何しろ元芸人やってたのね。
おお、はい。
まあ、吉本興業さんって大きな素晴らしいプロダクションがあるんでね、吉本って。
すごいじゃないですか。
吉本興業で、はい、そこにいたんだけど、
はい、
この雰囲気ではだってクビになると思うよ、俺。改めて紹介したいと思います。はい、自己紹介で。
はい、はじめまして、藤大輔と申します。もともと吉本興業でお笑いやってました。よろしくお願いします。
大体、藤大輔なんて、芸人の名前かもね、藤大輔。
いいじゃないですか。
本名でやってたの、藤大輔って。
そうです。コンビでやってたんで、うん、ドラムパンチっていうコンビ名でやってた。
映像もね、ドラムパンチなんて。
わからない。
どっから決めてるの、ドラムパンチなんて。
いや、結構コンビ名決めるのって、みんな悩むんですよ。一生ついていくもんだからって、うん、悩むんです。で、全然決まんなくて、で、もう、じゃあお互いに好きな漫画のタイトルを、うん、出し合ってくっつけて決めようってなって、うん、で相方がドラゴンボールが好きだと、うん、で自分がドカベンが好きだった、野球やってたんでドカベンが好きだったんで、うん、じゃあくっつけてドラベン、略してドラベンってなるコンビ名にしようと、
うん、
ドラゴンボールとドカベンのベンで、
うんうんうん、
でじゃあドラムベンチってなったんですよね、
う
ん、でじゃあそれで一回決まりって言って、うん、で相方ん家で決めてたんで、自分家帰る途中に電車に乗ってたら相方からメール来て、うん、ドラムパンチにしようと、
うん、
で自分もそのメール見て、あ、なんか語呂がいいなと思って、
俺が吉本でもクビにするな。
なんでお前、
つまんないこと何枚決めんじゃない。
なん
でどのくらいやってたの、でも。
芸人やってたの1年半ぐらいですかね。
ちゃんとその学校に通ってたわけ。
そうです。養成所に通いながら。はい。
あれ、養成所ってね、年間ね、イリアちゃんの吉本の養成所って1000人以上、
はい、年間だと500人ぐらいですね。
500人、500人
ぐらい。すごい厳しいんですよね。
厳しいよ。
すごいですね。で
500人の中で、うん、まあ実際、ちゃんとコンビを組んでデビューできるって何、はい、一応みんなにチャンスをくれるわけ？
もちろん、年間通して学校きちんと通って、うん、で、まあそこそこそのライブとかも出れたりしてると、うん、きちんと卒業して、その吉本、ちゃんとの所属の芸人でデビューできるんですけど。
ああ、そこまで行くのは500人のうち、もう何人？
もう100前後ですね。は
い、ね、それで100人しかいなくて、その中からこうやって、ね、どんどんどんどん排除されて、
はい、
年間3組か。
そうですね。
そんなもんでしょ。
そんだけ売れれば吉本としても多分万々歳
だ、ね、万々歳でしょ。だってなんていうか M1 とか出ようと思わなかったもん。
出ました。で基本的になんか出ないとダメみたいな空気になるんですよね、
うん、
なんで出ないのお前らみたいな感じになるんで、うん、出るんですけど、うん、まあ、やっぱり1回戦負けですね。
だろうね、
はい、なんだろうねって言うだろうねって
言うなんかもう楽屋でもういいよって
私の知り合いでもいたんですよ、うん、吉本でいらっしゃった方が、
う
ん、
はい、
でもなんか小さなライブハウスとかでやっても、うん、ギャラはボールペン1本だけとか。
いやボールペンすらもらえない
ですか、ね、ボールペン1本もらえればいいよ。競馬の予想、競馬で行ったことある、こういう鉛筆がいっぱい置いてあるんで、あれ1本もらえば十分ですね
そうですね、何かしらもらえれば十分かなっての
は
あります
ね。いやそれはもちろんだから、売れるまでは大変よ。
そうですよね。
で、まあ、とりあえずやめちゃったわけだ。
そうです。
相方はやってるの、
ま、相方まだやってますね。
早くやめろってい
やいや電話をかけて、相方夢見てやってるんですかそれ。
いやそうそうそう、
はい、
それで、しばらくなんか、
はい、
何もしない時期があっても、
そうですね、もうプー太郎みたいな時期があって、
うんうんうん、
でこのままじゃいけないなと。
俺パッと見た時ね、
はい、
なんかキャバクラの店長かなと思って
どういう風貌ですかそれ。
いやなんか若くているじゃんこれ。
だから拾われてきたんじゃないですか。
表で歩いててさ、はい、すみません、こうやって、はい、今日社長、うちの店やったよなん
て、安いよ、
そんな人いるじゃん、だって、
3000でみたいな。
ねえ、3000で、うちのお店来てなんて、でも、まあ、それでもね、はい、実はね、夢があってね、
はい、
今度、なんだっけ、
一番最初に公務員を目指してましてですね、今、
公務員を、
はい、はいはいはい、ちょっと学校行ったりとか、自分で勉強しながら、
公務員だよ。
お笑い芸人、
芸人から公務員になるって大変だよ。
ね、
うん、
そうなんですね。
あのね、公務員から芸人になる人はいるよ。
ああ、
そうなんですね。芸人から公務員ってのはなかなかいないと思うよ。何を目指しての公務員って？
地方の公務員になりたくて、うんうんうん、国家と地方って大きく分けて2つあるんですけど、うんうん、地方公務員で、まあ、自分の仕事がもろにその地方で住んでる方の、うん、生活とかに関わってくるので、そういう仕事ってすごい魅力的だなと思って。
倍率はどのぐらい？
去年とかだと最終的に7倍前後とかなんですけど、多分今年もっと人気なので
落ちる な
夢持たせてくださいよ。
落ちる。
なんですかそののっけから。
なんとなく落ちそうな気がするんだよ。
どういうこと
で、ね、それで吉本はクビになる。公務員も落ちる。
クビになったわけではない。
いや、クビになったかやめたか知らないけど、とりあえず、はい、まあ、まあ今吉本に置いてならないわけだから、はい、いないわけだから、はい、吉本にはいない、うん、公務員はダメ、うん、そっから本当の人生が始まるんだよ。
キャバクラの店長ですね。
いやいやいや、その3つしか出てきてないじゃないですか。
キャバクラの店長になるために
それだったら最初からやりますよ、それ。結局落ちる。
最初からそれやるよね。
はい、落ちるんだった
ら。俺はね、はい、俺はなんか自分がなんかボケだかバカだかなんか自分でね思うんだけど、この子のね、
はい、
その公務員の試験をカメラ頼んじゃったのよ。カメラに追っかけるの頼んじゃったんだよ、もう。
あ、そうなんですか。
面白いじゃん。いや、それ公務員って、でも、もし公務員になったら、
はい、
あれ、だって、他の仕事できんの？
基本的にはダメですね。
ダメでしょ、
は
い、だから、公務員になって3年間お金をこう貯めるわけよ。
はい、
で、その貯まったお金で、
はい、
で公務員やりながら夜、まあね、一生懸命勉強して、
はい、
それでお金を貯めて、
はい、
3年間で、
はい、
それでそのお金でまた芸能界に復帰するんだよ。
3年で辞めるっていうことですか、
公務員はね。いや、辞めなくていい、まあ、辞めるか辞めないか自分の自由だけど、
はい、
でもおかしい、面白いじゃんね、公務員をやってお金を貯めてまた芸能界に帰ってきましたっていうのは、うん、
カムバック、
ね、カムバック、君の言葉はカムバックよ、は
い、カムバック、う
ん、なんとかパンチじゃないよ。カムバックの方がいい。
それコンビ名になっちゃうんですか、カムバックが。
で、もうなんかこれ一人だけどさ、
はい、
どんなネタやってたか聞きたくない？
聞きたいですね。
ちょっとだけほんの触りだけ、相方いないけど、相方の部分はいいよ、言わなくて。
相方いなくてですか？
え、どっちやって
たの？そう、ボケとツッコミどっちだった？
自分ツッコミやってましたね。
で、俺はボケやるからなんか言ってごらん。
あ、やった。
ああ、
もう打ち合わせも何もないんだから、は
い、
うん、
いや、どうもドラムパンチです、お願いします。
首だな。
やらせてあげてくださいよ。
出て登場だけじゃないですか、今。
登場だけじゃない。
何をもって今首っていう決定されたんですか。
なんか見た瞬間に、あ、ダメだなって。
それ今やんなくてもよかったじゃないですか。やらずでもう首で分かったじゃないですか。
やっぱりこうやって、はい、入っていくときやんじゃん、
はい、
で、やっぱ芸人って僕らもそうだけども、
はい、
舞台の袖っていうかね、はい、楽屋入ったときからもう勝負が始まってるわけ
で。確かにそうですね、
ね、それで楽屋にいてこうやってみんなの前のやつとかこうやって見てるわけ、ね、
はい、
で、今日はどういうお客さんでどうかって、はい、だから俺今までずっとね、はい、やっててね、その場の雰囲気に合わせる芸人、
はいはい、
だからその場さえ良ければいいって芸人、はい、その場なんとかわっと笑わせようって芸人、これはねあんまり売れないんだよ。で、ね、僕なんかそうだったのね、現場にいる人をとにかく笑わせようと思って、
はい、
昔2ビートってね、
はい、
僕これ同期だからよく分かんだけど、
はい、
どこ行ったって浮き足しないんだから。ね。ツービートってたけしさん
だ
って、はい、老人ホーム行ってさ、もう、ババア頭くぎ打っちゃうなんて言うんだよ。ね、そんな浮きるはず
ない。笑えないですよね。
俺の昔ね、はい、まあ、今はやってるかどうか分かんないけど、菅野マシンっていうね、
はい、
漫談やってるっていて、
はい、
これラジオって言っていいのかな、指詰め漫談ってのやってたのよ。
そのジャンル何ですか、それ。
いや、本当に、はい、それ、キャバレー行ってさ、
はい、
なんか客が言うとか、お前、指詰めるぞって、客が、やるもんならやってるって、全部なかった人が出てきたっていうね。
うわぁ、
本当に。
うそー。
うん。
ゾッとしました
よ。でも、そのぐらいやらないとダメな、たけしさんなんてね、
はい、
行くとこ行くすごく苦情が来たんだよ。だってさ、信号機赤信号みんなで渡れば怖くないなんてのはさ、
はい、
反社会的なネタだったわけよ。だけどやっぱりあの2ビートっていうかたけしさんの偉いのは、はい、やり通したんだよ、それを。
いくら言われても。
誰に何、僕の師匠が林家さんと、あの落語の世界で、はい、もうみんな、まあ、お越しをいただきまして、なんて言ってる時にさ、はい、ああ、ダメ、
それはいろいろ言われたでしょうね。
ちょうどね、その後に出る芸人、
はい、
すごいやっぱり、ちゃんとした芸を持ってる芸人は、林家三平が前に出ても、びくともしない。ところがね、芸のない古典落語やってる人はね、はい、お前のは落語じゃないとかっていうやつがいるの。
はい、
だから、公務員になって、
はい、
3年間でお金を貯めて、
はい、
それで、なんでお前公務員から芸人なんか成り上がってって言われるぐらいがいいんだよ。まあでもまだ芸人の夢を諦めてないわけでしょ。
まあ未練はないって言ったら嘘になりますけどね。
だからあの公務員のネタ、
はい、
いやそれ本当になんかあの公務員って、俺役所とかなんかいつも行くとさ、
はい、
なんか今は早くなったっていうけどさ、遅いよ、いまだに。印鑑証も1個1個取んのにさ、20分もかかっててしょうが
ない
じゃん。
確かに、あのなんかああいうこう、実際に窓口とかに立ってるのは、うん、結構おじいちゃん、おばあちゃんというか、もう定年間際の人とか、うん、もう一回定年された方がアルバイトでやってるらしいんですよ。
そうでしょ、だって、
あなた
が、あなた年金、あなた大丈夫っていい、こっちが言いたくなった。
こっちが言いたいですよね。自分が聞きたいっていう感じですからね。
あんた俺に聞きたいんじゃないの。
若い子がやっても一番危ないのは若い子ですからね。
若い子だもんね。だってどっちみち公務員はいい仕事じゃない、うん、だってこれからこんな時代なんだ
も
ん、
そうですね。だからすごい逆に人気もあって、うん、受験する人も多いらしいんで。
そうか、約じゃあ8分の1か。
そうですね。
どう思うよ、正直な話見て、イリアちゃん。8分の1で確率。
落ちる。
どういうことですかそれ。2人揃って
楽しみ、楽しみだよな。
なんでそんなに言い切ったんですか。
いや俺受かってほしいよ、本当。
絶対思ってないじゃん。
受かってほしいんだけど、落ちた方が人生楽しいよな。
いやね、
いやそっからさよ、本当に。
本当ですか。
毎日毎日債権者に俺見てる、追われて。
いや落ちたって別にそこまではいかないじゃないですか。その
ダメだな、落ちて、はい、人からお金を借りて生活するようになって人から金借りてって言われるようになってから本当の芸人になれるんだよ。
本当ですか。
本当だよ。
そこまでいかないと本当の芸人じゃない
と。 そこまでいかないと青い、
青い、
うん、だから、まあ、それはともかくとりあえず公務員になって頑張ってもらって、
はい、
それで3年経ってお金を貯めて、
はい、
まあ、俺に投資しろ、ね、
結局自分じゃないですか、それ
投資したら俺がうまくやってるから
絶対嘘する。
でも変わってるよね、
うんうん、
でもやっぱりあの吉本というところに入ったことはすごい勉強、これからの人生にすごい勉強になると思う。
なりましたね。
なったでしょ、はい、だから吉本、そういう意味ではある意味でやっぱり吉本素晴らしいところだ。まあとりあえず成功を祈りますよ。
ありがとうございます。
受かってくれよ、頼むから俺たちのために。
頑張ります、ありがとうございます。
なんか名前も分かんない今日はゲストでございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史を刻み続けてきた開港の街横浜、今年開港150周年を迎える横浜は皆様のお越しをお待ちしております。携帯で新しい横浜が始まる newwave.jp。 歴史を刻み続けてきた開港の街横浜、今年開港150周年を迎える横浜は皆様のお越しをお待ちしております。携帯で新しい横浜が始まる newwave.jp。 記憶をたどればいつもそこには音楽があった。そして今僕らのそばにイエローダイヤモンドのミニアルバム光絶賛発売中。ダブルフェイス、
タチコのインテリジェンスサウンド。というわけでリスナーの皆さん、どうもお久しぶりでございます、先週先々週とですね、レコーディングのためにちょっとお休みをさせていただいてたんですけれども、今週からまた復帰です。先週、先々週ですね、何のレコーディングをやっていたかと言いますと、ボーイの松井常松さん、こちらの方のですね、新しいアルバムが出るそうなんですが、まだ日にちはね、ちょっと私の方には情報が来てないんですけれども、ずっと松井さんはギターでね、アコースティックライブなんかやってたりとか、そういう感じのアルバムを作ってたんですけれども、今回ですねベースをついに持つということで、アルバムをね作ることになりまして、コーラスで 何曲かな、3曲ぐらい参加させてもらったんですけれども、これは豪華なゲストがですね、いろいろいらっしゃいまして、小田哲郎さん、それから吉川晃司さん、他にもですね何名かいらっしゃるんですけれども、どうやらあの私が入れたコーラスはですね、あの吉川さんとあのその日同じスタジオでやったわけじゃないんですけれども、一緒にコーラスを入れた曲もあるそうなんですね。ちょっとこれは出来上がりが楽しみなんですけども、それとは別にですね、あの和田アキ子さんの、シングルのですね、シングルだったかな、アルバムだったかな、これの一曲ですね、コーラスでやらせていただきました。スタジオにはですね、あの残念ながらご本人はいらっしゃらなかったんですけれども、まあいらっしゃってたらね、私もビクビクして歌えたか歌えなかったか、これは定かじゃないですけれども、いらっしゃらなかった。なんで、まあ、残念な部分もあるんですが、こちらもねいい曲になってますので、あのまた発売日がですね分かりましたら、これあのブログの方でアップしたいななんて思ってます。それとですね、私あのハウスの方でももう何枚もやってるんですけれども、そちらの方の、クリスマス向けかなにあのカバーアルバムがまたハウスで出るんですけども、そのうちの3曲ほどはい、歌わせていただいてますんで、この辺の情報はあの随時ですねブログに載せていきたいと思いますので、なのでですね、先週先々週あの決してサボったわけではないんです、お仕事でした、申し訳ございません。というわけで、このダチコのインテリジェンスサウンドなんですけれども、実はですね来週で、最後の放送ということになってしまいまして、大変残念なんですけれどもね、今までゲストを散々と言いますか、個性的なゲストを迎えてこのコーナーやってきたわけなんですけれども、まあ来週で最後ということで、今週と来週はですね、たちこ一人でどこまで喋れるのか、それにねちょっと挑戦していきたいなと、そんな風に思っております。ちなみに最近私あの林氏エコダちゃんというあのシュールな漫画にハマっておりまして、聞いてる方で知ってる方がいたらですね、ぜひあのブログの方にでもコメントいただけたら嬉しいんですけれども、こんな漫画にハマっていたりとかする毎日送っております。はい、うなずいてるスタッフがいるとかいないとかね、これ知らないんですねきっとね。はい、というわけで今週はですねダチコをちょっと知っていただこうかななんて思って、話を進めていきたいと思います。で、私のフェイバリットのアーティストはどなたなんですかというね、スタッフからの問いがありまして、これについてちょっとお話ししようかななんて思うんですけれども、フェイバリットのアーティスト、たくさんいるんですけれどもね、私はマライア・キャリー、ホイットニー・ヒューストン、そのあたりが大好きなんですけれども、この好きになったきっかけなんですけれどもね、我が家は、父が演歌の流しをやっておりまして、演歌一族といいますか、家族中がね、もう幼少期は演歌しか知らないみたいな、そういう状態だったんです。いいのか悪いのか別として。なので、私が一番初めに買ったレコードもですね、松村和子さんの帰ってこいよ。これはね、今でもね、カラオケ18番でございます。はい。なので、車でね、送り迎えなんかしたり、してもらったりとか、スーパーにお買い物なんかするときはですね、まあ、BGM は常に演歌と。そういう状況で育ってたわけです。で、小学生の頃になると、ポッピーミュージックね、これ、アイドル、光源氏とか、中間美穂さんとかね、この辺、ウィンクさんとか、この辺をね、こう、ヘビーローテーションで聴いてたわけなんですけれども、まあ、歳がね、バレちゃいますけどね、こういうこと言ってるとね。はい。で、それで、まあ、中学に入ると、とりあえず、いろんな小学校の学生が、こう集まってくるじゃないですか。そうすると、うちは、私が長女なんで、まあ演歌とポップスしか知らないわけなんですけれども、まあここで高校生とかね、もっと上の兄弟が、お兄さんお姉さんの兄弟がいる子なんかは、やっぱり洋楽を聴いているわけなんですよ。ね。そうすると、こう洋楽を勧められて聴くわけです。で、一番初めに、こう、紹介してもらったのが、マライア・キャリーさんのアルバムだったんですけれども、その中でですね、エモーションズという曲があったんですけれども、もうこれを聴いた時の、この衝撃というものはもうね、雷も食らったかみたいな、そのぐらいの衝撃を受けまして、まあ、音域といういいね、フェイクというか、 まあ、日本語で言うと拳なんですけれども、随分影響を受けてですね、これ毎日何回も何回もリピートをして歌った記憶があります。そんな、私が音楽の世界に入る歌の練習をする、ね、きっかけになったマライア・キャリーさんのエモーションズ、ここで少し聴いてもらいたいなと思います。
101のシネマドランカー、皆さんお元気ですか。俳優の101です。シネマドランカー、皆さんもドランカーになってください。思い出とともに生き続ける映画を語ります。ちょっと一休みしてシネマをたしなんでみませんか。今日の作品は墓場です。物語の舞台は1949年香港です。中国人とイギリス人の血が流れるジョイ・ハン・スーインの自伝的小説を映画化したものです。スーインは軍人の夫を亡くし、医者を一生懸命やる毎日です。そんな時にパーティーでアメリカ人の報道記者マークと出会います。恋に落ちます。ジェニファー・ジョーンズとウィリアム・ホールデンの共演する大悲恋ドラマ、まあ切ない恋が進んでいくんですが、時は朝鮮戦争、戦争が勃発します。マークは戦地に特派員として赴きます。そして帰らぬ人になります。その知らせを受けたスインは思い出の地、二人の思い出の地、ビクトリアパーク、小高い丘の上に佇んで思い出を胸にむせび泣きます。その時に流れるテーマ曲 Love is a any splendid thing、 恋は素晴らしきものと言ってよろしいでしょうか。いやー切ないですね。好きな人同士が一緒になれない、いやー切ないです。これ私ね、高校1年生か2年生の時だったと思いますけど、テレビ洋画劇場で見ました。母と一緒に見たんです。こたつにちょこんと2人で座ってね。まあこの当時はね、生きがってました。親の言うことを全く聞かない、もう正反対のことをやった。家族ともね、しばらくまあ口を聞かないような、そんな時期でしたね。そんな母と子がちょこんとこたつに入って墓場を、大悲恋物語をね見てる、いやなんかこうこっぱずかしいというかね、ちょっと嬉しいようなね、そんな感じなんですけど、あ俺ね母ちゃんの子だなって思いましたね。芸術が好きでね、まあ、映画大好きでした。あーそうか、同じ血が流れてんのかと。そんなね、逆らってる時にね、まあちょっと身近に感じたものですよ。はあそっか、親子かと。なんか不思議な気持ちでした。でちょっとね、母が席を立ったんですよ。不倫の物語ですから、子供と一緒に見るのがちょっと抵抗があったのか、まあ涙を見られたくなかったのか、まあ今でも聞いてないんですけどね、まあ夕食の後片付けがあったのかもしれませんけどね。映画ってこういう空間というかね、距離を縮める魔法の力があるような気がします。映画ってすごいよな。さあそろそろ時間が来たようでございます。次回はいよいよラストシーンになりますね。101 101のシネマドランカー、皆さんまた次回お会いいたしましょう。 See you。
占いポータルサイトハッピーウーマンがお送りする来週1週間の星占いランキング、第3位おひつじ座。遠くても安いお店で買い物をすると新しい発見がありそうな1週間。ビジネスは協調性が進展させる鍵となりそうなので心がけて。楽しいお誘いが増えそうなので笑顔とユーモアで参加すると良いでしょう。第2位おうし座。旅行雑誌やパンフレットからいいヒントが得られそうな1週間。特にファッションの流行からビジネスアイデアが得られそう。他人に優しくすれば運気はさらにアップ。嬉しい出来事となって帰ってくるでしょう。そして第1位ヤギ座。社交運が活発な1週間。積極的に人と交われば運気は上昇。リッチな人と一緒に行動するとラッキーなことに恵まれそうです。スポーツで同じ汗を流すと絆がさらに深まりそうです。そしてごめんなさい、来週のワーストは双子座。周りの期待に応えようとしても裏目に出てしまいそうな1週間。身の丈に合わない装飾品を勧められそうなので不要ならちゃんと断るようにしましょう。資料集めに取り掛かると何か成果がありそうです。すべての星座ランキングは占いポータルサイトハッピーウーマン .jp をチェックしてくださいね。それでは皆さんにとって良い来週1週間となりますように。イリアでした。
にゃ
ーなんでにゃーって猫じゃないんだからね、もう今週のあの公務員になるやつ、
富士さんですね。
富士さん、富士大輔君、
富士大輔さん、
なんか合格してほしいよな。でも8倍だからな、ちょっと彼、どのぐらい勉強やってるか分かんないけども、
うん、まあ、頑張ってほしいですよね、
まあ、頑張ってほしいな、うん、でもこの番組もね、はい、長い間皆さんに聞いていただいておりますが、実は次週で、
はい、
最終回ということでございましてね。
そうですよね、
これ面白かったのかな、
うん、どうなんだろうね。
これね、多分ねラジオってね、うん、聞いてる人とやってる方はねかなり温度差ってあるもんね。
そうですよね。でも次週がラストじゃないですか、うん、面白かったとか、うん、これはちょっととか、うん、そういうのを最後に見た皆さんのご意見とか欲しいですよね。
ご意見欲しいです ね、 ね、だからこう時間帯にもよってね、喋れることと喋れないことがあるラジオですね、はい、やっぱり公共の電波だから、うん、本当はもっともっとあの芸能界の 裏話、うん、思い切り喋りたかったね俺は、
はいはい、
それをやるとスタッフとかやっぱり関わってる人たち迷惑かかるんじゃん、
そうですね、
うん、思いっきり本当に本当は喋りたかったんだよってな。だ
けどいっぱい知ってそうですね。
いっぱい知ってるよ、だけどそんな喋るわけいかないじゃん、だからあのまあこれはこれでよかったかなって感じでね、
はいはい、
まあご意見とか
そうですね、まあ、最後
だったら
ね、来週がラストになるんで、なんか今までの何が面白かったとか、
そうだね、
そういったものをね、
どうすんだよ、司会者2人がつまんなかったって
わ
ね、
ごめんなさいっていう、
一応アドレスとかなんかあるでしょ、
はいはい、ご意見ご感想のお送り先が、
はい、
info@lp-fm.com までお送りください。
それもっと早くちゃんと言えるようになんだけどね、ね、
わざとゆっくり
言ってるの、あ、わざとゆっくり言ったの、
うん、
あ、じゃあもう一回言ってごらん早く。
info@lp-fm.com
落ちるな。まあでもあ楽しいよね、まあ、すごい楽しかったし、
うん、そうですね、
まあ、イリアにとってもイリア女優というね商売だから、はい、まあ、こういうラジオが、本業じゃないわけだから、やっぱり女優を目指して、
はい、
うん、あの 今日のねイリアちゃんとっても綺麗だよ本当に、うん、俺はあんまりあのイリアちゃんのこと綺麗って言ったことないじゃん、
うん
うん、なんかやっぱりあの昨日あんまり寝てないでしょ
寝ましたよちゃんと
寝た、うん、なんか睡眠不足ぐらいの時にはねイリアちゃんの顔が魅力的になるんだよな
分かったじゃん、うん、いつも3時間ぐらいにしときます
そういつも3時間ぐらいにしてまあ今後ね、
はい
今後、まあ、吉岡イリアがどんな道を、
はい
辿ってまあ女優ってのは大変な商売だな商売って職業だから、うん、本当にその中から生き残っていかなきゃならないわけだから、
はい、
まあ嫌な仕事もたくさんあると思うんだけど、
はい、
まあ経験だと思って、
はい、
また俺とイリアが番組をできる日を楽しみに
そうですね、は
い、来週もう一週ございます、
はい
来週もう一週お付き合いいただきたいと思います
バイバイこの番組の提供はここから新しい音楽伝説が始まるグラムエンターテイメント携帯で新しい横浜を発見ニューウェーブ .jp あなたの明日をもっとハッピーにハッピーウーマン .jp の提供でお送りしました耳を澄まして聞こえるあなたの熱を片時だって優しく包むように抱きしめて